皆さん、イースターおめでとうございます。ちょっと声が小さいですね。皆さん、イースターおめでとうございます。はい、そして今日はようこそ聖学院教会のイースター礼拝にいらっしゃいました。イースターは私たちの主イエス・キリストが死を打ち破り蘇られたことをお祝いする時です。今日私たちはキリストの復活を喜び祝うためにこの礼拝へと集まっていきました。でも今日この礼拝に集まった私たちはきっと不安や心配事の何一つない毎日を過ごしていたわけではないと思うんです。なんなら不安や疑いでいっぱいの毎日を過ごしていたかもしれない。仕事のこと、家族のこと、健康のこと、この1週間、1ヶ月、あるいは何年も悩みや不安に押しつぶされそうになりながら、きっと今日この礼拝にいらしてくださったんだと思うんです。皆さん、本当にようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。実は今日読んだこの聖書の箇所に出てくるキリストの弟子たちもまた最初から喜んでいたわけではなかったんですね。なんなら弟子たちもまた不安でいっぱい疑いだらけの日々を過ごしていたんです。イエス様は私たちの罪と滅びの身代わりとなって十字架の上で死んでくださいました。そのイエス様は十字架の死に打ち勝たれてよみがえってくださったんです。よみがえられたイエス様はまずマグダラのマリアに出会ってくださいました。マグダラのマリアはよみがえりのイエス・キリストに出会って、そしてイエス様の死を嘆き悲しんでいる人たちのところに行って復活のイエス様に出会ったんだということを伝えます。でもみんなにはそのことが全く信じられませんでした。よみがえられたイエス様は次にエマオに向かって歩いていた二人の弟子たちにも出会ってくださいます。ルカによる福音書によるとその二人の弟子はイエス様が一緒に歩いていってくれたにもかかわらず、またイエス様が聖書がご自分について語られているんだということを自ら解き明かしてくださったにもかかわらず、一緒に歩いているのがイエス様だということには気がつけなかったんです。でも夕食の時パンを裂いて渡してくださった、その時に二人の弟子はそれがイエス様なんだということが分かったんです。二人の弟子たちはエマオへと続く道から急いで引き返してイエス様の死を嘆き悲しんでいる人たちのいるエルサレムに行って復活のイエス様に出会ったんだということを伝えます。でもやっぱりみんなはそのことが全然信じられなかったんです。私たちにもきっと生きていく中でどうしてこんなことが起こるんだろうか、こんなことが起こるなんて神様本当にいるのだろうか、そう思って疑ってしまうことがあるんだと思うんです。この1週間、1ヶ月、あるいは何年もそのことで 悩みや不安に押しつぶされそうになりながらも、でも答えが見出せない、問題を打開するためのありとあらゆる可能性を考えてトライしてみるけれども、その都度その都度八方塞がりになっていく。弟子たちが自分が信じて従っていった先生が十字架の上で殺されてしまったというのは、まさにそんな状況だったんだと思うんです。確かにイエス様は十字架におかかりになられる前、弟子たちにご自分の十字架と、そして復活を予告されていました。でも死の現実を前にしたときに、私たちはこれ以上何を望むことができるでしょうか。もう終わりだと思うんです。どうしてこんなことが起こるんだろうか、こんなことが起こるなとするならば神様なんて本当にいるんだろうか。イエス様に実際にお会いしたことがある人たちだって、そしてイエス様から直接十字架と復活の予告をされていた弟子たちだってそう思ったんです。だから聖書には、神様を信じて従っているはずなのに疑ってしまう弟子たちの姿、そして私たちのありのままの姿がそこに描かれているんです。でもそんな不信仰だった弟子たち、私たちにさえイエス様は出会って、そしてこう言ってくださるんです。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。イエス様は復活したイエス様に出会った人たちの言うことを信じることができなかった人たち、弟子たちの不信仰と頑なな心とをおとがめになりました。でもそれだけではなくて、一人一人に新しい使命と役割とを与えてくださったんです。同じように天に挙げられ神の右の座におられるキリストは、今日この礼拝に集う私たち一人一人にも語ってくださいます。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと。そして最後の20節ではこう締めくくられています。弟子たちは出かけて行って至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをはっきりとお示しになったと。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをはっきりとお示しになった。これが今日のメッセージの一番のポイントです。神様である主ヤハベは、そして子なる神様である主イエス・キリストは、聖霊によって私たちと共に働いてくださるお方なのです。神様が私たちと共に働いてくださるのは、それは私たちが完璧な立派な信仰を持っているからではありません。むしろ私たちが弱いから、私たちが恐れや不安や疑いの中にある時だからこそ、主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをはっきりとお示しになられるのです。聖書に 描かれているエピソードは、そんなエピソードがたくさんあります。天の父なる神様は旧約聖書の時代、アブラハム、イサク、ヤコブを選び、神様の救いの土台としてくださいました。そしてその子孫から出てきたダビデを選び、王として、またイスラエルの民を選び、神様の救いのご計画を進めて行かれました。でもそれは決して旧約聖書に出てくる彼らが立派な完璧な人間だったからではないのです。むしろ聖書が描いている一人一人の姿が弱く小さく、時にはどうしようもないことをやらかすような一人一人なんです。でもだからこそ主は彼らと共に働き、神様の救いの真実をはっきりとお示しになられたのです。イエス様が選んだ弟子たちも同じです。弱く小さく、どうしようもないような一人一人です。でもだからこそ主は彼らと共に働き、神様の救いの真実をはっきりと お示しになられたのです。どうして神様は立派でものすごい固い信仰を持っている一人一人ではなくて、弱く小さく、時にはどうしようもないことをやらかすような一人一人を用いられたのでしょうか。それは人間がすごいと人間は思い上がってしまうからです。こんなすごい結果が出せたのは自分の功績だ、自分の能力のゆえなんだ、自分の信仰の立派さのゆえなんだ、そんなふうに私たちは思い上がってしまうものです。そんな時私たちは神様のご栄光を輝かせるのではなくて、自分の栄光を自慢してしまうんです。だからこそ神様はあえて悩みや不安の中にある人たち、弱く乏しく、時にはどうしようもないことをやらかしてしまうような一人一人をあえてお持ちになられることによって、人間の素晴らしさではなくて神様のご栄光を、神様の可能性を私たちにお示しになられるんです。今日このイースターの礼拝にたくさんの皆さんが集まってくださいました。今日この礼拝に集まってくださった若い皆さんの中には、もしかしたら進学や就職、そして仕事や将来のことで悩むことが多いかもしれません。でも大丈夫です。キリストは確かに語ってくださるんです。私があなたと一緒にいるよ、あなたのことをずっと見守っているよ、だから一緒に頑張っていこうと。今日礼拝に集ってくださった年を重ねた皆さん、もしかしたら体の弱さとか寂しさとか不安を抱える、そんな日々もあるかもしれません。でも大丈夫です。キリストは確かに語ってくださいます。私はあなたを持ち運んできた、これからも一緒だ、だから一緒に私の計画を進めていこう、私がどこまでもあなたを用いていくから大丈夫だと。神様を信じる信仰というのは決して 強く立派な人だけのものではありません。時には弱さを覚える、時には乏しさを覚える、時には神様から離れそうになってしまう、そんな私たちを、私たちが神様を掴んでいるからではなくて、神様が私たちを捉えていてくださるからこそ、主は今のあなたと一緒にいてくださるのです。そのようなキリストに支えられた弟子たちは、主と共にそれぞれの場所へと出かけていって、自分の行い、自分の言葉を持って福音を述べ伝えていきました。死が終わりではないんだ、死を打ち破る命があるんだ、その素晴らしい喜びのニュースを自分の隣人のもとに伝えていったのです。だから私たちにも大切なことは、自分らしく自分のできる形で主と共に歩んでいくということです。主と共に働く場所はどこにでもあります。若い方であれば友達との交わりの中で、友達への優しさや友達を助けることを通して主が働いてくださいます。年を重ねた方であれば、祈ること、励ましの言葉を語ること、また人生の経験を語り伝えることによって主が共に働いてくださいます。私たちには主が共にいてくださるので、それぞれの家庭の中で、職場や学校の中で、地域の中で、自分らしく、そして自分のできる仕方で主と共に働いていくことができるのです。主があなたを通して神様のご計画を広げていこうとされています。イエス様は罪の結果として滅ぼされなければならない私たちの身代わりとなって十字架の上で死んでくださいました。そのイエス様が死を打ち破って復活されました。そしてキリストは今も生きて働いておられて、あなたと共に、私と共に、私たちと一緒にいてくださるのです。皆さん、イースターおめでとうございます。2000年昔、死を打ち破り、弟子たちと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをはっきりとお示しになった主は、今日私たちと共に働き、私たちがこれから送り出されていくそれぞれの場所において共に働いてくださいます。そして私たちが主と共に証ししていくことが真実であるということをはっきりとお示しくださるのです。だからあなたは大丈夫。どんなことがあったとしても、どんな絶望が目の前にあったとしても、たとえ死が私たちの道を塞ごうとしても、私たちと共に歩んでくださるキリストが、その壁を打ち破って、神の国へと私たちを進めてくださいます。だからあなたは大丈夫。主は彼らと共に働き、この言葉は昔の弟子たちに対して果たしてくださった約束だけではなくて、今を生きる私たちへの約束でもあります。主は私たちと共に働いてくださる、 このことに支えられて新しい1週間へと踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、愛する一人子イエス・キリストを私たちのためにこの世へとお送りくださり、十字架の低きへとお送りくださり、そして死を打ち破って復活の希望を与えてくださいました恵みを覚えて感謝をいたします。疑いの中にいた弟子たちを見捨てず、あなたは共に働いてくださいました。その主が今も私たち一人一人と共に歩んでいてくださることを信じます。どうかこのイースターから始まる新しい一週間、新しい一ヶ月、新しい一年、新しい一生をあなたと共に歩ませてください。そしてそれぞれの使わされていく場所において、あなたから託されている福音を表す歩みをなすことができますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。